こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、ハワイ行ってきました。
あー、お帰りなさい。無事帰ってこれて何よりです。
はい、できたんで、まあちょっとその話を軽くしようかなと思うんですけど、なんかでも、うん、思い返してみるとすごい楽しかったんですけど、ハワイ旅行ってあんま喋ることないなっていう。
え、何それ、ちょっとどういうこと？
だから星川さんも前言ってましたよね、ハワイ。
あ、言ってた言ってた。
で、あの時の話ってそんなしてなくないですか？
してない。
まあ、走った話をしてたと思います。
そうそうそう。俺ら関連で行くと、やったアクティビティのやつが、もう、ランニングかダラダラするしかなかったから、ランニングの話しかしてないと思う。
そう。で、ハワイ行ってさ、まあ、もちろん僕も海行ったりとか、買い物したりとかしましたけど、
食べ物食べたりとか、
食べ物食べたりとか、
はい、
なんかもうさ、その辺に転がってるというか、なんかもう本当ね、あんま特有のことしないっすよね。もうハワイ行ったらもうみんな同じ動きをしてるんじゃないかって、ダイヤモンドヘッド登ったりとか、
はい、
ね、なんかそれを今更話してもなっていう気持ちにちょっとなったっていう。
それはハワイ旅行後、時間が経ったからとかではない？
あ、結構帰ってきてすぐですよ。あ、行ってる時は、え、てかもう、え、大前提としてはめちゃくちゃ楽しかったんですよ。
ああ、素晴らしい。
めっちゃ楽しかったんだけど、こう、外局 FM で話すネタとしてはなんか弱いというか
。まあ、サウナもないし。
そう、普段、まあ普段そんな面白いことを喋ってるわけではないけど、
うん。
まあ、それ、と比べてもなんか薄い感じがしちゃったんですが、まあまあそれでもちょっといくつかはちょっと
ぜひお願いします。まあ
話そうかなと。
はい。
で、あの前回ちらっと話したんですけど、もともとは奥さんと奥さんの両親、義理の両親と4人で行くつもりだったんですね。
はい。
なんですけど、まあちょっといろいろあって両親は来れなくなって2人で行ってきたと、
うん、
いう感じなんですけど、いろいろまあキャンセルをしてはできる分はキャンセルしたり、まあ予約取り直したりとかして行ったんですけど、
はい。
結局、行きのジップエアだけはキャンセルできなかったんですよ。
ああ、そうなんだ。じゃあ、二人分追加でかかっちゃった感じ？
そうそうそう。だから、4人分払ってるんだけど、二席使ってて、で、なんかワンチャン空いてる隣の席を使わせてもらえないかなとかって思ってたんだけど。
おお、思うよね。
うん。もう完全に、その額払ってるから。
うん、そうだよね。
うん。なんだけど、ダメだったんですよ。
キャンセルをして、キャンセル代は戻ってこないけど、キャンセルはしてるからってこと？
まあ、多分そういうことですね。
ああ、なるほど。
うん。そう。で、残念だなーとかって思いながら、ふと横を見たら、
うん。
4人並びで撮ってたんですよ。
はいはいはい。
で、行く便が333の席だったんですね。
はいはい。
飛行機的には。3、通路3、通路3。
うんうんうんうん。
で、通路挟んで22で撮ってたんですよ。
はいはい。
うん。なんで、3のうちの1人ずつは知らない人みたいな感じ。
うん。
で、横を見ると、だからその3人のブロックの2人が、まあ空席だったんですよね、やっぱり。結局多分そこ売れなかったんで、空席で、で、残りの一人がめちゃめちゃ優雅に使っているっていうのが、ずっと目の端から、端に見えるんですよ。
見えるよね。
うん。なんかもう3席完全に使って横になって寝てるみたいな。
いるよね、たまにそういう人。
そう。いやー、それを見ながらね、ちょっと、うわー、悔しいと思いながら、その席、なんか
俺の金
そう俺の金であの人がめちゃくちゃ楽してるみたいな
ジップエアでそんなのんびりできるってまずないもんね。
そうですよね、
うん、
いやー羨ましいと思いながら僕ら二人はこう窮屈な思いをしながらあの行ったと
そうだよな、まあ、どうしてもそうなるわな、そりゃな、
うん
うん、その4人で行く予定だったパターンで、
うん、
妻と自分が別々のとこにいるっていう可能性ないもんね。
そうそうそうそう。
うん、
ただ、思ったのは、まあ、ほぼ二度とこんなこと起きないと思うけど、もしもう一回同じことが起きたら、その席のチェンジは多分できたんですよ。
ャンセル前にできたんだ。
そうそうそうそう。だから、なんか例えば、3人席全部取っちゃうとかね。
なるほど。
で、そのうちの2人を僕と妻にしといたら、
うんうん。
まあ3席を2人で使うみたいなことができたかな。とかね。
難しくない？
まあ難しいけど、でもちょっと一瞬ね、よぎったんですよね。それで、なんていうの、22の1個ずつを僕と妻にする。隣を2人とも開けるっていうのは一瞬よぎったんですよ。旅行行く前に。でもそれってちょっと賭けじゃないですか。もしかしたら間に人入ってくるかもしれない。
全然入ると思う。全然入るかもしれない。うん。うん、そっちの方がリスク高い気がする、
ね。そうそうそう。とか、
行かなくなるより。
ね。で、出発した時点では仮に空いてたとしても、なんか空いてる席にこう人入ってくることとかあるじゃないですか。勝手に座っちゃうパターンもあるし、なんか別のとこでトラブルがあって人が移動してくるとか、そういうのもあるから、結構リスク高いなと思ってやめたんですけど、
うん、
まあでも3人席を全部取っちゃって、で、僕と妻2人隣同士ってやっといたら、まあなんかギリギリこうリスクヘッジもできたし、よかったかなっていう反省点もありました。
むずいけど。
はい、むずいけどね。
むずいけど、横目で見えるおじさんを見て、ヒーって、
うん、
歯を噛むことはなかったかもしれないね。
そう。
そのためだけだったらいいんじゃない？
まあね、
うん、
はい。という思いをしながら、まあハワイに行ったんですけど、うん。でね、あと、なんだろうな、僕ら的な話で行くと、まあなんやかんやあったんですけど、まあ、やっぱビールですかね。
はい。ああ、いいですね、いいですね。
走ってビールを飲みに行くっていうのにちょっとハマっていて、日本にいる時からね。
うんうん、
京都でもやってるんですけど、この時期特に今、暑くもなく、寒くもない今ぐらいの時期に。
気持ちいいよね、きっと。
走って、ビアパブ行って、で、結構外で飲めるようなところが多いんで、ブリュアリーとか行くと、タップルーム行くと。で、そこで飲んで、また次のとこ行って飲んで、走って飲んで、みたいなことを、まあ、京都でもやってるんですけど。
ビールマラソン。
そう。まあ、同じことをちょっとハワイでもやってきて、これがね、なかなか良かったですね。
どの辺のビール行ったんですか？
ね、アラモアナのあたりに結構集まってるんですよ。僕が泊まってたのはワイキキなんですけど、で、アラモアナだから、多分、普通はみんなトロリー乗って行くと思うんですよね、アラモアナに。10分、15分ぐらいですか？もうちょっとかな。うん。走ったら結構すぐで、まあ本当に同じぐらい、15分ぐらい走ったら、アラモアナに行けると思うんですけど、で、そっちの方に走って行って、で、アラモアナのあたりに結構面白いビール屋が集まってたんで、そこを巡ってきましたね。で、まあ事前に調べてて、まあせっかく行くなら日本で飲めないビールを。なんで、まあハワイで言うとね、有名どころで行くとマウイブリューイングとか、有名なんですけど、
うん、
まあ、そこら辺はちょっと避けて、今回行ったのが1個目が、花コアブリューイング。
インスタに上げてたやつだ。
あ、多分そうですね。花コアもね、良かったですね。かなり広くって、ちょっと、一瞬、多分、夜歩いたらちょっと怖そうなエリアだったんですけど、まあ昼間に行ったんで、まあ行けましたけど、ちょっと路地裏っぽいところの、いきなりなんかこう、でかい倉庫みたいな見た目のところに、入っていくと、まあすごい広い店内で、その倉庫が丸ごとお店になってて、で、タンクとかもあって、そこで醸造もしてたんですけど、うん。まあ結構ブルワリーで多いかもしれないですね。こういう倉庫っぽい感じのやつ。
はいはい。
うん、
そこのビールも日本には輸入されてないんだ。
うん、ないですね。
うんうんうん。
うん。なんかインスタ見たら東京に行ってる、そのスタッフの人たちが東京に行ってるのは上がってたんで、まあ、もしかしたらイベント的にこう持って行って、その瞬間その店でだけ飲めるとかは あるかもしれないですけど。
なるほど、なるほど。
うん、その輸入業者がいて、常に輸入してるみたいなところではないですね。うん。ここはね、何飲んだんだっけな。
なんかロゴ可愛かったよね。
あ、そうですね。ロゴがなんか、なんだろう、星というか、葉っぱみたいなマークですかね。
うん、なんか木っぽい感じのイメージ。
ああ、そうかも。
アラモアナからワイキキに向かう途中。
ん？ワイキキからアラモアナに。まあ、どっちもいいか。
あ、どっちか、ワイキキからアラモアナに行ったのか。
そうそう、僕はね、ワイキキからアラモアナ行って、アラモアナセンターはちょっと超えて、
ああ、はいはいはい。
っていうところですかね。
今すいません。僕、アラモアナのマラソン大会に出たことがあったから、
うん。
アラモアナからワイキキに走ってったのよ。
ああ、そっかそっか。
なので、そのイメージで今喋っちゃった。ごめん。
そう、僕ワイキキにいたんで、ワイキキからアラモアナに向かって行って、で、アラモアナのなんか公園があるんですよね。アラモアナパークみたいな。
そうそうそう。
その中走って、パークは多分、端まで走ったかな。
うん、うん。
うん。で、そっから途中でもう公園内走れなくなったんで、道路に出て、
うん。
で、道路からもうちょっと北の方に走っていったところ、ぐらいですかね。
うん、うん、
うん。ここではね、そう、ライスブレーカーっていう、多分米を使ったビールが、これがなんか一応、フラッグシップビールみたいな感じだったんで飲んだんですけど、
うん。
頼んだ後気づいたんですけど、東京スタイルライスラガーって書いてて。
あれ
なんか東京スタイルだったらしいですね。
うん、
まあでも美味しかったですよ。
いいね。
うん。で、次行ったのが、ビレッジボトルショップ&テイスティングルームっていうところで、ここは、ブリュアリーじゃなくて、ボトルショップですね。
なるほど。
ビールがいっぱい売ってる。ボトルだけじゃないですけど、ボトルとか缶で売ってたり、まあ、タップも繋がってましたけど、まあ、ここはなんだろう、本当地元のビアパブみたいな感じで、おしゃれでしたけど、まあ本当地元民がいっぱい集まってる感じでしたね。
とても良い。
このアメリカとかのビアパブ行くと、大体いるのがでっかい犬。
イメージあるね。
うん。
うん。
やっぱね、犬連れて、こう、普通にそのまんまね、店内に入ってこれて、いや、いいなぁと思いながら飲んでました。で、ここで飲んで、まあ、走って、まあ、そのお店の人と走ってきて。
おぉ、はいはいはい。
うん。で、今飲んで、で、また次ちょっと次どっか走ろうと思ってんだよねっていう話をしてたら、ここは行ったって聞かれて、まあ、一個目聞かれたのが花子だったんですよ。あ、で、それはもう行ってきたわって言ったら、もう一個が、ハウズイットは行ったかって言われて、
うん。
うん。まあ、そこは行ってないわって言って、で、ここで飲んでたんですよ。ハウジット。
ほうほうほうほうほう。
そしたら、それ近くにあるよって言うから、そこに走って次は行きました。
なんかいいね。その、言われたところを順番に行く感じ。
ね。いい流れだなと思って。
とてもいい流れ。
でね、しかもそのハウジットっていうのがそこで飲んだ時にめちゃくちゃ美味しくて。
ああ、ほ
う
ほ
う
ほ
う。うん。あ、それ近くにあるんだったら絶対行こうと思って。
めちゃめちゃいいな。
うん。まあもう本当にそこは走っていくっつっても本当に5分とか10分ぐらいしかなかったんですけど。
へえ。
うん。すぐ着いて。ハウズイットブリューイング。
ああ、あった。ハウズイットブリューイング。
うん。
マップ見ながらお話しさせていただきます。
はい。これはね、ここ本当美味しかったですね。花子は事前に調べてて結構期待していってたんですけど、で、まあまあ美味しいなとは思ってて。でハウズイットは全然知らずに行って、はね、本当美味しかった。なんだろう。僕好きなのがヘイジー IPA っていう、ちょっと濁った IPA なんですけど、ちょっとトロピカルな感じの。ちょっとヘイジーって重たいんですよ。なんか原材料めちゃくちゃ入れてて、それが濁って見えてるんで、こう、味も濃いし、で、アルコールも結構高いのが多いし、7% とか 8% とか。うん。で、トロピカルで美味しいんだけど、まあ、ちょっと胃もたれするというか、なんというか、そういう感じのビールなんですけど、ハウジットの、その、ハウジットで飲んだんじゃなくて、その一個前のその、ビレッジボトルショップで飲んだのが、ハイパーローカルっていう、ビールだったんですけど、それがめっちゃ美味しくて、なんだろうな、ヘイジーなんだけど、すごいさっぱり。なんか軽めで。
すごく合うんだ。
うん。まあ、スタイルとしては多分セッションヘイジー IPA っていう感じなんですけど、セッションってつくと、ちょっと軽め。
軽めな。
うん。で、軽めのヘイジー IPA って、まあ、セッションヘイジー IPA っていうのも結構流行ってはいるんですけど。
はいはい。
で、まあ、そういうの好きだからよく飲んでるんですけど、まあ、その中でもかなり美味しかったですね。ここはなんか次来た時も行きたいなっていうふうに思いましたね。
いいね。
ランニングイベントとかやってるお店っぽくて。
このハウジットの方が？
そうそう、ハウジットが。そこに僕走って行ったんですけど、なんかね、すごいランナーっぽい常連さんがいて。
あら。
うん。なんだったかな？どっかの ホカとかだったかな、ホカだったかどっかのこうランニングメーカーの、
はい、
プラスこのハウジットのデザインのコラボの T シャツ着てて、
なんかいいね。
そうそうでいいなと思って見てたら、その人しばらくしたらちょっとフラッと外出て行って、
うん、
うん、あなんか来たばっかりなのですぐもう帰っちゃうのかなと思ったら、
はいはいはい、
僕はまあ僕もその後すぐもう帰んないといけなかったんで帰ったんですけど、そしたら外に結構ランナーっぽいのが集まってて、どうやらこれからそのハウジットのランニングイベントが始まるっぽい感じで、
ああ、なんか結構カフェでやるイメージは多いけど、
うん、
いいね。
結構ねブリュワリーでやるの多いですよ。
ああ、
うん、京都にもいっぱいあるし。
あ、そうなんだ。
うん、まあちょっと時間的に参加できなかったんですけど、
うんうんうんうん、
なんかいい感じでそこに飛び込めたらまたもっと面白かったかなとは思いましたけど。
いやーそうだね、本当にそう思うわ。この辺のしかも他とコラボしてるやつなのとかってなんかそそるよね。
ね、そうそうあの T シャツ欲しいって思いながら探したけどなかったんです。
ホカ&ハウジット、
うん、
この辺多いですね。
そうなんですよね、そこら辺結構いっぱいビール屋が多かったエリアですね。
なんかワイキキも多いけどアラモアナ側にも結構あるんですね。
そうですね。でワイキキ側はねもうちょっとこう商業感あふれる、まあ、さっき言ったマウイブリューイングとか、まあ、結構でかいところが多いんですよ。
はいはいはい。
でまあ日本にも入ってきてるし、まあ、正直言ってそんなにかなっていう
出るところっていう。
そうそうそうそう。まあマウイはね結構美味しいんですけど実際。
うんうんうん。
でもこのアラモアナら辺のなんだろう、この地元感とかちょっともうちょっとおしゃれなエリアっていう感じで良かったですね、かなり。
いいね。
うん。
マウイめちゃめちゃお店広くないですか？
めっちゃでかいと思う。多分入ってないですけど、僕が泊まってたホテルの目の前にあったんで、まあ、絶対1回ぐらい行くかなと思ってたんですけど結局行かず
いやー、この辺ハワイや南の島と合わせるとめちゃめちゃ楽しくなるね、確かに。
うん。
うん。
走ってビール飲んでね。
最高だわ、これ。
ぜひ、いつか。
いやー、したいね。うん。海外ランニングプラスビールって、海外に行くときって結構予定入れちゃうから、
うん。
ビール入った瞬間もう終わるんだよな、俺。
確かにね。
いや、その中でもうまい一杯を見つけていけたらね、やっぱ気持ちいいだろうなっていうのは思うから。
そうですね。
うん、いいね。
うん、そう。でも確かに海外行くと予定入れちゃうからなかなかこういうの難しいんですけど、僕もねこれやる予定なかったんですよ。いつか行けたらなっていうので、まあ場所だけは抑えてたんですけど、そのさっき言った花コアとかビレッジボトルとかは、でも行けるかなと思ってたんですけど、ちょっと、まあこれ別に運良くでも何でもないんですけど、奥さんがちょっと怪我じゃないですけど、
お、
まあ一日ちょっと動けなくなっちゃったタイミングがあって、その時に、まあ昼間別にどっか行ってきていいよって言われたから、じゃあちょっと走ってくるわっつって走ってきて。
なるほど、なるほど。
で、まあ夜は普通にもう動けて、一緒にその後ご飯食べ行ったんですけど。
よかった。一日というかしっかり空いたからできたことではあるんだね。
そうそうそう。その日本当はね、別のアクティビティを入れてたんですけど。
はいはいはい。
それをせずっていう感じで。
いや、そうだよな。なんか、こういう南の島行くときに、予定を全く入れない日ってちょっとできないじゃん。
そうなんですよね。
うん。一ヶ月とかだったら、予定何もいない日があるから、この日はちょっと飲むか、みたいな。ちょっと贅沢な使い方ができそうだけど。
うん。一週間とかだとね。
そうなんだよ。そこの難しさがありますね。
ね。やっぱ無職じゃないとダメか。
いや、そうです、そうです、そうです。無職で、やっぱお酒強くないとダメですね。そこが合ってなかったです。花子はおしゃれだな。
花子はもうおしゃれでしたね。
花子おしゃれだな、入り口から。
でもやっぱ僕はハウジットの、
うん、
もうね、味もそうだし雰囲気も好みですね。花子はちょっとでかすぎる感じはありました。でかく、うん、まあ広々してるんでいいんですけど、なんかこう、もうちょっとギュッとしてる方がお店の人とこう喋ったりとかも。
ああ、なるほどね。
しやすいし。 ハウジット行った時も、まあ、カウンター座ったんで、お店の人とちょっと喋ったりして。
ああ、そういうのができる距離なんだね。
そうそう。
いや、いいですね。
はい。そんな感じでした。ハワイ旅行。うん。
おお、以上ですか
以上ですね。以上かな。
アクティビティとかではなく、もう、行きの飛行機と、空いた隙間の一日の話。いや、いいじゃないですか。
まあ、それ以外はね、もう、まあ、よくある、ハワイの動きをしてました。
よくあるハワイ。いいなぁ。私、海外に行ったら、ひでたけとも、ロサンゼルスで一緒に行きましたが、キスっていうお店がすごい好きなので、
はい。
一緒に行ったりしてるんですが、ハワイとかもね、ハワイ限定の商品とかがあったりして、
うん。
はい。まあ、ね、結構いろんなとこであるじゃないですか。
はい。
そこのやつやっぱ欲しくなっちゃうんですよね、行ったら。なんかあっち限定みたいなやつなんか買ったりしませんでしたか？
ちなみにキスハワイは泊まったホテルからめっちゃ近かったんで一回行きました。
並ばずに入れた？
うん、並ばずに入れましたね。
あ、そうなんだ。いいね。あそこも一階二階かなの感じだ、感じっすかね、確か。
あ、そうそうそう。一階はもうほとんど何もでもないか。あんまり置いてなくて。
そう、あんまなくて二階のところがメインのやつだよね。
で、なんかぐるっと、なんか丸い感じの。
キスティ買いましたか？
いやー、一個ね、ちょっと良さそうな、ハワイ、多分もう明らかにハワイって感じの T シャツがあって、あ、これちょっといいなと思って、で、サイズあるか聞いたんだけど、サイズが全然合わなくて結局買わなかったんですよね。
ああ、そうなんだ。
うん。ハワイならでは、まあ、アロハシャツは買いました。
ああ、いいですね。その時だけですか、着るのは。
いや、一応ね、日本でもね、着れそうなやつを、買ってきたんですよね。
ああ、いいね。
うん。前行った時は、ちょっと向こうでしか着れなそうな感じだったし、
うんうんうん
うん、なんか向こうで着ててもちょっと、こう、店員さんみたいに見える。
わかる、わかる、
うん。アロハシャツって結構むずくないですか？なんか店員さんっぽく見えちゃう。
うん。むずい。
青がダメなんじゃないかなって思って。
ああ、なるほど。シックな感じなら許される的な。
そう。だから、かなりね、色の薄いやつを選びました。
ああ、なるほど、なるほど。
肌色というか。うん。
なんかザ・アロハみたいな感じにすると、ちょっとおちゃらけた店員さん感日本人出ちゃうもんね。
そうそうそうそう。
うん。浮かれた感じも出るし。
うん。あとなんか買ったかな？
前、ひでたけにちょっと話しましたけど、キスの目の前にね、ルルレモンっていうお店がありまして。
はいはい。
ランニングの。はい。このルルレモンはハワイ限定のパンツがあって、ハワイの島の絵が描いてるやつなんですけど、私はそれを昔買いました。去年か。いや、いいハワイでしたね。
そうです。
はい。うん、なんか、言いたいことありますかっていうのを今。
いや、もう大丈夫です。話し切りました。
あ、本当ですか。よかった。はい。楽しい時間でゴールデンウィークよかったんじゃないですか、ね。
はい。
ひでたけくんがゴールデンウィーク行ってる間、僕はもう、キオクシアの株を、苦虫を噛みつぶすように見ておりました。
楽しくなさそうなゴールデンウィークですね。
いやいやいやいやいや、ちょっと逃した魚は大きいという話をちょっとだけしたいんですけど。
はい。
はい。ひでたけとよく株の話をしていて、何買ったら上がりそうみたいな、何買ってるみたいな話はよくしてるんですけど、俺ちょっと記憶しやん。ひでたけはなんかそんなでもないという話なんですけど、僕絶対買えたと思っちゃってて。あんまり？全然平気？
記憶しやは、そうですね、あんまり、うん、まあ、もちろんね、変えてたら最高だったと思うんですけど、変えてた世界線はなかった気がするんだよな。
なるほどね、なるほど。ひでたけとこの株系の話を結構がっつりしたのが、2025年の3月なんですよね。
ああ、そうでしたね。
で、今2026年の5月なんですけど、今の段階で今約20倍になってるんですよ。
うん、そうですね。
で、その前の時に話してたのも、なんかまあ、よくありがちですけど、NVIDIA 買ったけど買ったとか あの株は買えたみたいな話をしていて、今こんな話をしている最中でも仕込んでおけば後から買ってよかったってなる株があるみたいな話をしていて、1年ちょい経ち、1年2ヶ月か経ち、今振り返るとあの時記憶しが買えたって俺はそう、なんかお金がなんつうんだろう、増えた喜びよりも、
うん、
なんだろう、別にだって減ってないじゃん、俺ら。これ買ってなかっただけであってさ。
そうですね。何の損害もないですからね。
そうそうそう。ないんだけど、なんかそのできたんじゃないかっていうマイナスって気持ち的にやっぱり大きいらしくて。情けない話なんですが。
損した気持ちになるっていうね。
そうなんですよ。全く俺ら1ミリも損してないのに。うん。っていうちょっと逃した魚は大きかったなと勝手に思ってしまったのが一つ。はい、
いやー、基本、やっぱね、あれですよね。AI バブルというか、AI 需要でだいぶメモリ系伸びてるんで、まあ予測できたかというと、いやーでもできなかったと思うな。
だって僕らの先輩がいたわけじゃない。
あ、まあまあそうですね。だから近いところにいたっていうのはありますね、
うん、そうなのよ。記憶視野に知り合いがいるからっていう。
星川さんあれですもんね、その知り合いが行ってる会社買うムーブ時々してますもんね。
してるのよ。してるの俺それ。もう一個逃した魚が大きい。まさに昨日だったんですけど。
はい。
雑誌の、まあちょっとすごい、なんか変な雑誌で申し訳ないんですけど、バスケットボールの、ダンクシュートっていう雑誌があるんですよ。
はい。
はい。で、まあまあ、たまに1年に1回ぐらい僕ちょっと買ったりして、NBA の選手の状況をこう確認しているんですね。
うん。
そこの一つに、マイケル・ジョーダンのカード。が落札されましたみたいな、まあ、リリース情報がこう載ってるんですけど、それに載っていたカードを俺はめちゃめちゃ見たことがありまして、
お、
はい、なんならまあ、ちょっともしかしたら色違いかもしれないけど、俺小学校の時これ持ってたぞみたいな、
お、
思うのが出てきてて、いやー、でここのレポートに乗ってたのが、落札価格が1億なんですよ。
おぉ !1 億円?
うん。64万ドル。
おぉ
!2026 年3月に落札されたというのが出てて。で、いや、俺が買ったのが、多分、色は若干違った気がするので、もうバーッと調べるわけですよ。もうそれについて。で、バーッと調べてみたら、色違いのやつでも3000万とかで売れてるんですよ。
おぉ!
で、これ、俺本当ないかと思って、昨日の夜めちゃめちゃ家族に連絡して、これを知らないかと。で、今日昼間行ってきまして、茨城の
実家まで行って、
このカードを誰か知りませんかって言って言いに行ったんですけど、まあまあ妹と母がいるところでその話をしたんですけど、残念ながらちょっとまあ暗い話をするつもりでは全くないんですけど、我が家って全部物捨てなきゃいけなかった時期があるんですよ。
ああ、そうですね。
そう、震災の時に。2011年の3月の震災の時に、まあ、その数ヶ月後に、まあ、なんでしょう。まあ、被災してしまっているので、家のものとかを全部ほぼ捨てろと。
はいはい。
で、だから保証してやるみたいなのがあって。で、もう当時の感覚からすると、もうやっぱ状況わからんから、そんなものは何も、都内とかに持ち込めないから、基本的にうちの親父はもう捨てろと。
うん。
はい。いう、あれをしたので、だから僕、あるアルバムぐらいなんですよ。なので持ってこれたのが。
あ、
なので、自分家にあった漫画本とか、僕がちっちゃい頃読んでたやつとか、そういう集めてたものって基本全部ないんですよ。
ああ、なるほど。
だから、何かに挟まってないかみたいな。俺の NBA カードは、どっかにないかっつって。で、それのやつの子やっぱりバーって調べてると、まあ、似た落札されたやつとかがカード出てくるんですよ。
うんうん。
見たことあるの結構あって。
ああ。
このジョーダンのイラストのやつ俺持ってたとか。やっぱ僕好きだったんですよ、そういうの。
うん。
で、当時そんなの集めてる人の周りにいなかったから、価値も全くわからず、うん、ただただこうなんか、写真のケースに入れてたみたいな感じの少年だったんですが、いやー、これは逃したと思って。
いやー、全部集めたらね、ほんと何千万だったかもわかんないです、ね。
いや、わからん、ほんとに。なんかポケモンカードならさ、最近流行ったりとかしててさ、なんかより価格感わかるから、あれだけど、NBA カードちょっとほんと記憶が曖昧で。
うん。
いやー、ちょっと。記憶視野と昨日今日の NBA カードは僕はもう一人でうわ逃したこの これさえあれば俺はヒデタケと一緒に昼間はカフェ、夜はバーをやれたぞと思って。それの頭金になったなんてことをちょっと思ったという、はい、土日でございました。はい。はい、
煩悩にまみれた土日です、
ね。煩悩も暇すぎて、そんなことしか考える暇ないから。ありがとうございました。はい。
ちょっとじゃあ僕も次の話をするんですけど、最近ハマってるのが、まあ前から言ってますけど、クロードコードで AI 使って開発とかいろんなことをやってるんですけど、最近、ちょっと前かな、2月、3月ぐらいの話だと思うんですけど、クロードコードリモートコントロールっていう機能が出たんですよね。で、これがね、すごい良くて、まあ要は、リモートコントロールなんで、外から動かせるんですよね。外というか、離れたところから。で、基本は自分のパソコン、今使ってる Mac 上でクロードコード動かしてやってるんですけど、これを、スマホからつないで続きができるというので、ハワイの旅行中とか、行ってる途中、なんか移動中とかに、なんかできたら面白いかなと思って、そういえばこんなあったなと思って設定したんですよ。
おー、なるほど。いいタイミングですね。
そうそう。まあ、設定するって言っても本当に簡単で、Mac 側でクロードコードを動かして、いつも通り。で、なんかリモートコントロールみたいなコマンドを1個打つんですよね。
はいはい。
で、ほぼそんだけ。で、一応 Mac が、スリープに入ると困るんで、まあ、スリープに入んないようなツールを使って、まあ、動かしっぱなしにすると。で、スマホ側にはもともと入れてましたけど、クロードコードの、アプリ、iOS のアプリがあるんで、それ入れて、で、そうするとなんかもうそっから見えるんですよ。このセッションにつなぎますかみたいなのが出てきて、で、つないだらもういつもの画面が出てきて、もう今までのしかもセッションというか、チャットのやり取りも見える、みたいな感じで。これがね、すごい良くて、ハワイ旅行中で、しかも行きの、さっき言ってた、女性が3席使ってた、その横で、まあそれを見ながら、クーとか言って思いながら、でも僕は、スマホ見ながら、クロードコードで遊んでたんですよね。
はいはいはいはい。
で、チップエアが今、スターリンクが使えるようになってて。
すごいいいね。
うん、結構多分最近だと思うんですけど、もう本当飛行機乗ってるのに、かなり普通に繋がるんですよ。うん、もう普通に YouTube とか見れるし。
ああ、すごい。
結構重たい動画も見れるぐらいの、回線速度が出るんですけど。
うん。
うん、だからもう飛行機乗りながらクロードコードで開発するみたいな。
うわ、すごい、
うん。
具体的にどんなことをしたのか言える範囲で教えてもらえます？
もうちょっと今、もともとハワイ旅行に間に合わせたかったんですけど、
うん、
旅行プランニングツールみたいなのを作ってるんですよ。うん、作ってるというか、まあ作ろうとしてるみたいな感じかな。まだ、だいぶ序盤なんですけど。
うん、
なんで、その時は、ちょうどそれの仕様を固めてる時でしたね。こんなツールを作りたいんだけど、どういう構成にしたらいいかな、みたいな話を、クロードコードとしてて、っていう。
いい時間だね、それ。
うん。なんか、なんだろう、すごい、四五出来みたいな気持ちになりましたね。あれ、なんか、旅行に行く途中の中で開発してる俺、みたいな。
いやー、すごいね。なんかスマホだけでできる仕事じゃないがゆえに、そこの価値があるよね。
うん、そうですね。
パソコンをちゃんと触りたいけど、触れないっていうタイミングだけども、動かしてくれるっていうのは、めちゃめちゃいいね。
うん。ただね、まだやっぱりちょっとプレビュー版っていうこともあって、若干バギーなところはありますね。結局、ハワイ旅行中の途中のタイミングで全く動かなくなっちゃって、途中からちょっとできなくなっちゃったんですよね。
うんうんうん。
で、原因はちょっと不明なんですけど、まあ、こういう AI エージェント、AI コーディングエージェント系って、なんか話したら、これどうしますかって聞いてきたりするんですよね。で、こっちから選択肢を、あ、これですとか、なんか、これとこれとこの設計方針がありますけど、どれにしますかとかって聞かれて、あ、これがいいとかって答えるんですけど、
うん、
で、それの、なんか、それ、Mac 側では多分それが出てるんだけど、iOS、リモートコントロール側にその選択肢が出なくなっちゃったんですよ。おそらく。だから、 iOS で見ると、なんかすごいずっと考えてる、ずっと作業してるように見えるんだけど、実際にはこっちに何か聞いてきてるんですよね。
仕事あるあるみたいなこと起きてるんだ。ガチの仕事あるあるじゃん、それ。
そうですね。
うん。いや、後輩動いてんじゃねえのって言ってたら、後輩は一応こっちにメールで相談投げてたみたいな。
そうそうそう。それに気づかない俺みたいな。
気づかない上司みたいな感じになって、あれっつって。
そうなんですよ。だから結局それでそっから先もうどうしようもなくなっちゃって。うん。まあ、家帰ってきて見たら聞かれてたから、その Mac の方で回答したらその先に進んだんですけど。
はいはいはいはい。
ただね、旅行先でそれ起きちゃうともうどうしようもないんですけど。
まあ、そうだね。
うん。うん。いや、でもこれ最近楽しくて、だからかなりクロードコード使う頻度増えましたね。また。まあ、ちょっと一時期、前、いろいろやってた時から、うん、ちょっと最近あんまり触ってなかったんですけど、またちょっとやる気が出てきて。
素晴らしい。
うん。でもなんか逆に使う頻度が増えすぎて、
うん、
本当になんか移動中もできるし、会社行ってる昼休みとかもできるんですよね。
あら。
うん。
めっちゃ仕事しちゃうじゃん。
だから仕事、そうそう。だから僕仕事でもクロードコード使ってるんですけど、
うんうん、
だから会社でクロードコード使って、で会社の仕事して、で昼休み外出てご飯食べながら今度家のクロードコードとなんか相談してみたいな。ずっとクロードコード触ってて、
すごいじゃん。うん、
あの会社の方の契約はもちろん、会社あのエンタープライズのやつだから結構持つんですよね。あのレートリミットまでの容量がかなり大きいから結構ガンガン使っても大丈夫なんですけど、まあそれでも時々達して、ああ、もう今日は仕事になんねえわ、みたいな。
はいはいはいはい、はい。
今日はというか、まあ、あと1時間はしないとレートリミットが解除されないとかって起きるんですけど、家のやつはプロプランなんですけど。
おお、プロにしてる、
ね。うん。プロプランでももうほんと結構一瞬でなくなっちゃうんですよね。
ああ。え、月2万とかじゃなかったっけ？
あ、いやいや、プロプランは月20ドルですね。
あ、20ドルか。3000のやつ。はい。
で、プロマックスかな。が、200ドルぐらい。
2、3万のやつよね。
そう。いや、そっちにしたいぐらいなんですけど、さすがにちょっと高いんで、まだやってないですけど、
うんうんうん、
ちょっとね、使う頻度が増えちゃったので、結構簡単にレートリミットに引っかかるようになってしまって、で、レートリミットに引っかかると、もうなんかやる気が起きないんですよね。自力ではもうやりたくない。
やれなくなっちゃうとか、体になった。
いや、そうなんですよ。そうだから、あと、なんか、レートリミット解除されるまで3時間何しよっかな、みたいな。ちょっと走ってくるかとか。
その間に、自分で動かせることを探したりとかもしなくなるよね。
そうそうそうそう。だからもう全然違う、その、パソコンとか作業的な話はもう一切やりたくないので、だからもう走って、で、帰ってきてサウナ行ったら、まあ、1時間走って1時間サウナ行ったら、まあ、2時間かとか言って、じゃあ、それからやるか、みたいな。
面白い。働き方、うん、取り組み方が変わるよね。
そうですね。そう。だからもう開発に限らずです。例えば、まあ、まさに僕今、ハワイ旅行行ってきて、帰ってきて、僕なんか旅行行った時の、収支とかを、まあ、つけてるんですよね。水筒帳というか、お小遣い帳というか。で、そういうのも、もうクロードにやらせた方が楽なんで。
いや、ほんとよね。
向こうで支払った、クレジットカードだいたい支払うじゃないですか。で、最近ってもうカードで支払った後に、端末でメール飛ばせたりするじゃないですか。
うんうんうん。
で、レシートいるかって聞かれたら、だいたい僕全部メールくれって言って、
はいはいはい。
で、自分でメールアドレス打って。で、あれなんかいくつか、何種類か多分、主要な、システムがあって、それ、大体全部に入れたと思うんですけど、自分のメールアドレス入れとくと、同じシステムだったら、初めて使う店だとしても、勝手にもうメール覚えてくれて送ってくれるんですよね。
うんうんうんうん。
だからそれ全部、もう最初の頃から全部、メールでくれって言ってやってたら、もう大体ほとんど、カードで払ったやつが、メールで来るようになってるんですよ。
なるほど。じゃあもうそっからは楽だね。
そうなんですよ。で、それを、最初はもう手動で入れようかなと思ったんですけど、これ、Gmail もクロードからアクセスできんのかなと思って、クロードに依頼したら、こう、引っ張ってくれて。
うん。今すごいよね、マジで。
だから、あ、これめっちゃ楽やんと思って。だけどね、結構それ、使うんですよね、トークンを。
うん、
Gmail にアクセスして、で中身を解析してなんやかんやでとかってやってると、結構一発でもう本当一番最初の依頼をした時なんて一個依頼して こういうことやってくれって言って、でこのスプレッドシートにあの収支を入れてくれって頼んだら、それ一発でもう全部レートリミットかかっちゃって
もう何もできなくな
る、そう 0% から 100% まで一気にいっちゃって、でそれでもまあまあそれなりにいい感じになってたんで、でこの後手動で直すのめんどくさいなみたいな感じで、もう 5時間待ってみたいな
でもこれ本当にさ、なんか最初に言われてた SaaS 系のやつのサービスがっていう話、本当にそれだなって思って。
ああそうですね、
あの経費精算とか、まあフリーがやるような確定申告とか、これも全部できるじゃんってやっぱり思うからさ、私はあのその、あ確かに今領収書メールでもらえばいいのかって結構今目から鱗でした。あの写真もう紙でもらってたからさ、あの焼肉屋とかのやつので、それ写真撮って全部打ち込んでやればもうできるなと思ってにイメージはしてたんですけど、確かにメールでもらったら全部楽なんやと思った。
そうですね、
うん、これできると本当に。であとこの間あれですね、僕は名刺のやつを全部、あのサンサンとかあるじゃないですか、
あ管理ツール、
そう、それ系が全くいらなくなった。
ああ、なるほどね。
名刺写真撮ってたやつから、もう名前、住所、電話番号、肩書きとかっていうのがバーってもう出せたので、これでいいやってなって。
それ自体はどこに入れるんですか？スプレッドシートとか。
ああ、そうそう、全部入れてくれる。フォルダにまとめといて、まとめてなくても、散らかしといても、クラウドでまとめてくれるじゃない。
うん、あ、その、最終的に保存するとこがどこなんかなと思って。スプレッドシート。
ああ、Google のスプシーにまとめてる。
うん、そ
う。うん。いやね、これは確かに。あ、半年、ん？数ヶ月前に、SaaS 系のやつが下がったのはそういうことかってようやく理解できた。
ああ。株価かね。
イメージできんかったと思ってたけど。いや、めちゃめちゃすごいよね、この辺。
そう、だからもうほんとこういう作業系なところもね、今はクロードコードのレートリミットがなくなった瞬間にあの進まなくなるっていう状況になってます。
今別の仕事でちょっと変わってるのが、チャット GPT とザピアでの連携のやつで、チャット GPT のやっぱこう上限になっちゃってて、仕事がちょっと止まるっていうのをまさに経験して、そこのお金の問題を解決して使えるようにしていくだけでだいぶ人の手、あの人の人的コストかかんなくなるしさ。いやー、すごい時代が来たなというふうにちょっと実感しました。
でもなんとなくちょっと不思議じゃないけど、効率化したっていう話ではあるじゃないですか。効率的に動けるようになった。だけど、なんか、その一方で、レートリミットかかった瞬間に、もう1ミリも作業やりたくないっていう。
そう。
なんか
メンタル的には仕事に向かなくなってくるよね。
いや、そうなんですよね。うん、まあ、その時間をね、結局はまあ遊びに当てて、まあ走りに行ったり、サウナ行ったり、うん、飲みに行ったりとか、もう本当昨日とかも、レートリミットかかってもうこれ以上作業できないから、もう飲み行こうみたいな感じにしたりとか、なってるんで、まあ効率的になった、その空いた時間で遊んではいるんだけど、なんというか、こう、作業、できる時間が短くなった。なんて言うんだろうな。こう気持ち的には、こう働働いてるわけじゃないんですけどね。自分の家のことだったりするから。
わかる、
うん。うん。まあそういう作業ができなくなったなっていう。
なんかさ、これは本当に幸せになってくのかなっていうのは、なんとなく思うな。
うん。だいぶこう、依存度が高くなりすぎてる。って感じかな、もしかしたら。依存しすぎて、これが使えなくなったら、もう、できません、みたいな。
はいはいはいはい。
そんな状況になりつつあります
ね。それちょっと危険よね。
うん。
もう私何もできませんってなっちゃう。
そうそうそう。
なんか不思議だな。使うと楽になるんだろうけど、なんか効率化、ちょっとまた違う話になっちゃったあれだけど、効率的になるわけじゃないですか、いろんな仕事が。さっきの、あの、いろんな、諸業務等々が。で、楽になった先に、今みたいにひでたけのように、 あの、隙間時間に自由なことをやれてたら、僕は全然ありだと思ってるんだけど、
うん。
それの空いた時間にまた違う仕事をするわけじゃないですか。
まあ、会社だったらそうなりますね。
で、それの中で高速でまたやれることがあり、その中でもまた同じようなことが起きるじゃん。
うん。
いや、これさ、大変じゃねって思ったの。
まあだから、ほんと働く人は、ものすごい働くことになりますよね。
うん。働けちゃうしね。
働けちゃう。
うん。働けちゃうし、うん。なんか、一緒に働く人との価値観を本当に合わせとかないと、危なくなるなっていう、なんか不安が。
ああ、ある人は、まあ、一個の仕事、今まで通りの仕事をやらせといて、その間ちょっとサボる、休憩する。なんだけど、
そうそうそう。
もう一人の人は、その間に別の仕事やればいいじゃんってなっちゃうってことですか。
あ、そうそう、う
ん。お前なんでサボってんねんみたいな。
うん。その基準がさ、その、AI で生まれた隙間時間を全部埋めようとしている、今言った後者側の人たちの目線になると、前者の人はサボってることになるわけじゃん。
そうですね。
うん。で、別にそんなわけじゃなかったじゃん。2年前までは。っていう。
そうですね。同じ、しかも仕事量してるから、今までとね。
なんかそこの難しさをより感じたな。
うん。まあ昔の働き方と今とでも同じ話なんでしょうけどね。
同じだと思う。うん。
昔パソコンがなかった時代に1日かけてやってたのを、まあ今だったら多分ね、1時間、2時間でやってると思うんですけど、うん。その AI を使わなくてもね、AI を使わない時代だったとしてもパソコンで。
いや、Excel でとかも本当そういう話じゃん。うん。電卓いらなくなってみたいな話。
で、空いた時間にじゃあ何してるかっていうと、まあ、仕事してるわけですけど。
うん。
うん。まあ、それの、さらに。
あ、そう。
同じことが、ま、もう一回起きますよね。
うん。僕らの父ぐらいがやったことを僕らのタイミングで、いやいや、そんな無駄じゃんって言ってやってきてて。で、今新しくゲームチェンジャーが来て、僕がやってたことが無駄じゃんってなって、だこの瞬間だから、はぁーって思ってる。
うん、
ちょっと、すごいね。
そうですね。かなり。でも、それ、本当に仕事量は増える方向になるんですけど、そう、なんか、何人かで分担してた仕事が一人でできるようになるじゃないですか。
うん、なると思う。
そうすると、コミュニケーションコストが減るんで、本当、三人の仕事を一人でやった時って、なんだろう、今まで三人でやってた、よりも精度高く、しかも効率的にできるようになるんですよね。
うん、
だからなんか、より、それが加速していく感じはしますよね。で、より、こう、分断じゃないけど、その、さっき言ってた、前者と後者の人の差がすごい
すっごい出ると思う。
で、前者の人たちは、まあ、きっと切られていくっていう世界になっていきますよね。
昔は僕は後者側のメンタルをめちゃめちゃ持ってたんですけど、今完全に前者メンタルなのね。
サボろうっていうね。
そう、無理だとか言って。でもそれ本当に年齢とさ、体力とも出てくるじゃない、そういうのって。
そうですね。いや、僕もでもそうですよ、多分。もう今からだったらもう無理ですね。今若手の人らはね、なんかそれが割と当たり前に近い世界だから、
これをどう乗りこなして俺は戦っていくかっていうね、マインドでやってらっしゃると思うから。
そうね、僕ら的にはもうある程度こう経験があるから、まあ、この仕事量やったら一緒みたいな。
うん、ちょっとそう、ラインが分かっちゃうからさ。
そう。じゃあ、その空いた時間をちょっとサボるというかね。休憩しようみたいな。まあ、
違うことしててもいいかなって思っちゃうのは。
思っちゃうよね。
うん。だからなんか、一緒に働く人との、その、仕事価値基準みたいなのを、ちゃんと合わせないとなって。危ないっつよりちょっと感じましたね。
うん、
この辺は難しい。なんか前回のラジオでこの話しましたっけ？ラジオの後にこの話をしたのか。なんか似た話をした気がして。
あれ、そうでしたっけ？
うん。これ多分ラジオには乗っけてない話でしたね。はい。いやー、頑張っていきましょう。
そうですね。ほどほどに。
ほどほどに。はい。ちょっと、TikToker 星川としては、TikTok の動画を簡単に作れるクラウドコードを準備したいと思ってる。
TikToker ね。T TikToker 話はそのうちするんですか？
TikToker 話はそのうちしたいと思います。
はい。
すごいしょぼしょぼ TikToker 話。今日はそんなとこですかね。
そうですね。どうしましょうか。
はい。
はい。じゃあ、お疲れ様です。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。